12月定例会の主な議案概要と審査内容、総務生活委員会第65号議案、災害応急対策または災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部改正について、概要、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、災害応急対策または災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当を改めるもの。質問。改正後は新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、地方公共団体の事務の代行などをすることができるとしているが、代行要請できるのはどのタイミングか伺う。回答。感染症の発生や蔓延初期の段階から地域公共団体の機能維持のため国の対策本部が設置され、感染拡大の状況や県の動向を踏まえて市対策本部を設置して判断する。第66号議案、瀬戸市公民館14館に係る指定管理者の指定について、概要、現在市内公民館14館はそれぞれ管理委託を行っているが、指定管理者を指定し一括で管理運営するため議会の議決を求めるもの。質問。公民館14館を一括指定管理するスケールメリットはどのように考えているのか伺う。回答。利用者の方が使いやすくなるよう申し込みの方法などさまざまなことを統一化していくことができるものと考えている。厚生文教委員会第82号議案、令和5年度瀬戸市一般会計補正予算第9号、保育園のおむつの持ち帰りをなくす。概要、令和6年度から保護者による使用済みおむつの持ち帰りをなくし、保育所での処分を実施するため必要となる備品を購入するもの。質問。保護者側としては支援策の一つとして大変ありがたいが、一方保育士の業務負担が増えないか。回答。主に0歳から2歳の乳幼児になるが、今は園児一人一人に専用のバケツがあり、そこに使用済み紙おむつを園児ごとに保管し保護者が持ち帰っている。これからは園で一括して処分することになるので、保育士にとっても負担軽減になる。子宮頸がんワクチンの委託料の追加。概要、委託料895万4000円を追加補正するもの。質問。今回の補正は4月に行われた薬価改定が要因となっているのか、また接種者数の推移は。回答。従来のワクチンと比べて予防効果が高いとされた HPV ワクチンの薬事承認に伴い接種勧奨を行ったことなどを主な理由として接種を希望される方が増加したことによるもの。また上半期の接種者数は前年同期と比べて増加している。都市活力委員会第75号議案、瀬戸市新世紀工芸館に係る指定管理者の指定について、概要、瀬戸市新世紀工芸館の管理運営を公益財団法人瀬戸市文化振興財団が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間行うため議会の議決を求めるもの。質問。 指定管理者の選定理由を伺う。回答、今までの研修生育成支援事業を継続し、施設の特殊性、業務の高度な専門性に対応できる団体を選定した。第82号議案、令和5年度瀬戸市一般会計補正予算第9号。概要、公園施設整備需要費修繕料として補正予算が必要になったもの。質問、遊具緊急修繕に500万円必要となっているが、修繕が増えてきた要因を伺う。回答、市内のちびっこ広場や児童遊園は昭和40年代、50年代に整備されたものが多く、それらの修繕時期が重なっていることが要因と考えている。請願第3号、学校給食無償化を求める請願。本会議最終日12月21日に討論、採決が行われました。賛成と反対、双方の討論の内容をお伝えします。賛成討論、荒井歩議員。6450筆の署名は、市民の関心が高いことを示しており、子育て世代以外にも、学生や若者たちの将来の願いとして今強く求められている。国から無償化に活用できる交付金が2億1700万円示された。これを活用し無償化への一歩を踏み出すべき。反対討論、佐田敏夫議員。計画にない予算措置は福祉や都市整備などを遅らせる可能性があり、未来の市民や子どもたちにとって子育てしやすい環境とはならない。食材費の値上げに対して品質や味の低下、保護者負担額を増やすことなどがないよう、予算を投じる体制を整備する方が先決と考える。小沢勝議員。国の交付金で食材費の高騰分約5000万円を補填し、今後の食材高騰分をどう対応するか、財源確保ができない現状で無償化は困難と考える。約9700名の食材費約5億8000万円の恒久的財源を確保するため、国や県の動向を見据えた検討が必要で、無償化は理解できるが現時点では反対である。採決、請願第3号不採択。出席議員数26人、表決総数25人、賛成9人、反対16人。
12月定例会議案等審議結果と各議員の議案に対する賛否の状況。出席議員名、自民新生クラブ、黒柳智代、佐田敏夫、山内誠一郎、浅井健二、高島純、西本純、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田利勝、三木幸美、公明党瀬戸市議団、三宅聡、池田信子、永江秀幸、日本共産党瀬戸市議団、原誠、荒井歩、浅井琴美、向井派、松原大輔、真島美雪、石上英二、中川雅也、高桑茂樹、戸田義久、臼井敦史、長江君雄、伊藤健二。なお、柴田利勝議員は議長職のため採決には加わりません。市長提出議案。議案番号、件名、採決結果は次の通りです。 第65号議案、災害応急対策または災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部改正について、可決、全会一致。第66号議案、瀬戸市公民館14館に係る指定管理者の指定について、可決、賛成多数。反対者、原誠、荒井歩、浅井琴美。第67号議案、瀬戸市下品の地域交流センターに係る指定管理者の指定について、可決、全会一致。第68号議案、瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、可決、賛成多数。反対者、原誠、荒井真由美、浅井琴美、高桑茂樹。第69号議案、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について、可決、賛成多数。反対者、原誠、荒井歩、浅井琴美、高桑茂樹。第75議案、瀬戸市職員の給与に関する条例等の一部改正について、可決、全会一致。第71号議案、瀬戸市指定ごみ袋の買い入れについて、可決、全会一致。第72号議案、尾張東部衛生組合規約の一部変更について、可決、全会一致。第73号議案、指定金融機関の指定について、可決、全会一致。第74号議案、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例及び瀬戸市児童発達支援センターに関する条例の一部改正について、可決、全会一致。第75号議案、瀬戸市新生気候芸館に係る指定管理者の指定について、可決、全会一致。第76号議案、瀬戸染付工芸館に係る指定管理者の指定について、可決、全会一致。第77号議案、瀬戸市スポーツ施設に係る指定管理者の指定について、可決、全会一致。第78号議案、瀬戸市空き家等対策協議会条例及び瀬戸市空き家等の適正管理に関する条例の一部改正について、可決、全会一致。第79号議案、市道路線の認定について、可決、全会一致。第80号議案、市道路線の変更について、可決、全会一致。第81号議案、令和5年度瀬戸市一般会計補正予算第8号、可決、全会一致。第82号議案、令和5年度瀬戸市一般会計補正予算第9号、可決、賛成多数。反対者、原誠、荒井歩、浅井琴美、高桑茂樹。第83号議案、令和5年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、可決、全会一致。第84号議案、 令和5年度瀬戸市春雨望遠事業特別会計補正予算第1号可決全会一致。第85号議案令和5年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算第2号可決全会一致。第86号議案令和5年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号可決全会一致。第87号議案令和5年度瀬戸市水道事業会計補正予算第1号可決全会一致。第88号議案令和5年度瀬戸市下水道事業会計補正予算第2号可決全会一致。第89号議案瀬戸市国民健康保険条例の一部改正について可決全会一致。第90号議案令和5年度瀬戸市一般会計補正予算第10号可決全会一致。第91号議案令和5年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号可決全会一致。諮問第3号人権擁護委員の推薦について大津菊江氏同意全会一致。請願第2号介護福祉医療など社会保障の施策拡充についての請願不採択賛成少数賛成者原誠新井歩浅井琴美伊藤健二。請願第3号学校給食無償化を求める請願不採択賛成少数賛成者原誠新井歩浅井琴美松原大輔真島美雪石上英二中川雅也薄井敦志長江君雄。議員提出議案第2号議案国の私学助成の拡充に関する意見書可決全会一致。第3号議案愛知県の私学助成の拡充に関する意見書可決全会一致。行政視察報告。議会運営委員会ではオンライン委員会について10月18日から19日神奈川県小田原市と静岡県沼津市を視察しました。オンライン委員会は災害や感染症の蔓延化などやむを得ない理由で委員会の開催が困難な時にズーム上などで委員会を開催するものです。両氏とも会議規則の見直しから始め試行を繰り返しながら実用に備えていました。瀬戸市では5年前からズームなどに対応できるタブレットを導入しており、オンライン委員会開催が可能な環境は整っているため、先進事例に倣い緊急時に慌てることなく対応できるよう準備を早急に進めるべきと考えています。都市活力委員会では11月9日から10日東京都武蔵野市と青梅市を視察しました。視察項目は武蔵野市は隣町プロジェクトCO プラス LAB 武蔵野、青梅市は 中心市街地活性化基本計画です。視察先の一つ、青梅市では、青梅街道や JR 中央線、また高速道路のインターが近く、旧青梅街道が東西に伸び、道路沿いの商店街のにぎわい創出につながっていました。具体的には、空き店舗対策や地元の新産業発掘など、観光誘致の魅力づくり、また奥多摩地区への観光ルートとして滞留できる街づくりなどを推進していました。それぞれの会議の様子の写真があります。一般質問、市の行政課題などについて、15人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に、一人ずつ紹介します。ガバメントクラウドファンディングの活用について、向井派、松原大輔、質問、ふるさと納税の寄付金の使い道をより具体化し、そのプロジェクトに共感した方から寄付を募る、ガバメントクラウドファンディングは、新たな歳入確保の一助にもなり、市長の思いを乗せたプロジェクト提案も可能であることから、来年度からの実施も検討すべきだと考えるが、どうか。市の回答、以後回答と言います。政策推進課、ガバメントクラウドファンディングの実施に向けた検討も含め、引き続き歳入確保やシティプロモーションに加え、産業振興にもつながるよう進めていく。寄付に至る動機づけ、本市を応援するきっかけにつながるようなプロジェクトの整理も早期に進めていく。中水の駅周辺土地区画整理事業の市負担分見込み額は一体いくらなのか。向井派、臼井敦氏、質問、本件事業の施工面積 19.9 ヘクタール、市助成金約31億円に対して、塩草土地区画整理事業の施工面積 43.3 ヘクタール、市助成金約25億2830万円で、事業規模の大きい塩草よりも市助成金が多いのはなぜなのか。また、過去の他の事業では、市助成金が増額された経緯があるが、市助成金や事業費が膨らむことはないのか。回答、都市計画課、助成条例では、助成が適用となる組合を絞る反面、助成の対象となる費用や範囲を拡大している。また、現況測量や基本設計を行っており、事業費や市助成金が大きく変動することは想定していないが、今後の社会情勢等により増減することは考えられる。本市のスポーツ振興において、小中学校の部活動指導者について、自民新生クラブ高島純、質問、小中学校の部活において専門的な知識を持った指導者が不足していると感じる。現在は地域ボランティアで対応している学校もあるが、スポーツに対して意欲のある児童生徒に適切な部活動の指導をしていくためには、どのような検討をしているのか伺う。回答、学校教育課。子どもたちにとって、望ましい持続可能な部活動の機会の確保と、実態に合った適切な指導が可能となる環境整備が必要であると認識しており、次年度から各中学校に、運動部1名、文化部1名の部活動指導員の配置を計画している。 性に関する悩みのある子どもたちが安心して過ごせる学校に、日本共産党瀬戸市議団荒井歩美。質問、性に関する相談はカミングアウトを伴うことが多いため、相談しなくてもよい環境整備として指定の制服に加えて私服での登校を認めることで多様性への対応が広がると考える。学校の示すガイドラインに即していれば、性に関する理由等で私服で登校しても学校生活に支障はないと考えるが、見解を伺う。回答、学校教育課。学校生活における服装については、制服のブレザー化により、TPO に応じた着こなしができるようになったと考えている。私服を認めることについては、本人や保護者の申し出により、妥当性があると認める場合は、学校が判断するものと考えている。自然災害から市民の命と暮らしを守り抜くために、日本共産党瀬戸市議団原誠。質問、災害時には学校体育館が長期間生活の場として使用されることから、避難所としての観点からも、エアコンの設置は急務ではないか。また、虹の丘学園の開校に伴い、一部の避難所の指定解除が行われた。今後、菱野団地において行われる予定の学校の統廃合に伴い、原山小学校の閉校が予定されているが、避難所も廃止となるのか伺う。回答、危機管理課。学校体育館の避難所機能については、その優先度を考慮し、エアコンの設置に限らず、教育委員会と連携し、災害時への備えを進める。また、原山小学校体育館の避難所機能については、今後検討を進める。保育園における予約制度の導入について、向井派、真島美幸。質問、育休明け等入園時期をずらせない保護者への対応の一つに入園予約制度がある。現在子ども家庭庁は子ども誰でも通園制度仮称のモデル事業を実施している。安心して復帰などできる体制の確保として、本市において将来的に予約制度と子ども誰でも通園制度や一時保育の併用は考えられるか。回答、保育課。国が進めようとしている子ども誰でも通園制度については、本格実施に向けてさまざまな資料が配布され、勉強会等が現在行われている。具体的にどう実施をしていくかは今後研究していくことになるが、併用も踏まえ考えていきたい。瀬戸市地球温暖化対策実行計画区域施策編について、公明党瀬戸市議団永江秀幸。質問、令和3年12月定例会において区域施策編の策定について伺い、愛知県が主催する地球温暖化対策計画策定塾に職員を派遣し、策定に向けて準備を進めているところであるとの答弁であった。本年度策定予定と伺うが、そのスケジュールについて伺う。回答、環境課。今年度から取り組みに着手しており、9月に環境審議会にその策定について諮問した。庁内検討会議で検討を重ね、審議会において審議いただき、現在は計画案を確定できる段階に来ている。 令和6年の初めにはパブリックコメント等必要な手続きを経て、年度末までには策定を完了させる予定である。第6次総合計画の進捗と瀬戸市の経済を活性化する方策について、自民新生クラブ山内誠一郎。質問。目指すべき都市像、活力ある地域経済と豊かな暮らしを実感できる町の実現の方策について、人、物、金の視点から捉えると、特に金からの視点では、本市の経済活性化のためにはインパクトのある金融施策が必要ではないか、見解を伺う。回答。ものづくり商業振興課。本市経済の活性化のためには、市内企業の成長が不可欠であり、金融の側面からの支援は有効な手段であると考える。人材育成や雇用対策など、中小企業の成長に必要な施策と合わせて、引き続き地域産業の振興に取り組んでいく。乳幼児健診や予防接種の充実、ワークライフバランスの推進。自民新生クラブ黒柳智代。質問。乳幼児健診について、健診時間の設定や長さ、平日の休暇取得など保護者の負担を解消する必要があると考える。また受験期の子どもに対するインフルエンザワクチン接種の助成を検討することや、ライフワークバランスの推進に向けた企業支援について見解を伺う。回答。健康課、産業政策課、医師など多職種がワンストップで多面的に発育を確認する場所であることを保護者の理解が得られるよう努めていく。受験期の子どもに対するワクチン接種助成は、国の動向を注視しながら慎重に対応する。また、育児両立支援、働き方改革など、ライフワークバランス推進に向けては、情報提供やセミナーなどの開催、相談窓口による企業支援を行っている。公共施設等、総合管理計画の進行管理と政策判断について。向井派中川雅也。質問。厳しい財政状況の中、旧山重商店の活用に必要な事業費を捻出する優先度と判断基準について伺うとともに、瀬戸市に必要な事業を選択する手段として第三者委員会を設けて答申をもらうことが有効と考えるが、見解を伺う。回答。政策推進課。施設利用者の安全面や機能確保、更新による施設の効率化などの視点に加え、長期的な財政負担への影響なども含め総合的に判断する。また、瀬戸市に必要な事業の選択手段として、幅広い分野からの客観的な意見などをいただく第三者委員会の設置は有効な手法の一つと考える。小規模特任校の特色について、自民新生クラブ富田宗和。質問。信濃台小学校は、平成9年度にエコスクールパイロットモデル事業認定校としてスタートされ、また掛川小学校は瀬戸市内で最も児童数が少ない学校である。それぞれの学校の特徴やメリット、教育方針について伺う。回答。学校教育課。信濃台小学校は自然環境に恵まれていることに加え、オープンスクールの学校施設と小規模校特性を生かし、 児童の個性を伸ばしつつ、社会性やコミュニケーション能力の向上を目標にしている。掛川小学校は、豊かな自然に恵まれ、少人数学習、自然学習、和太鼓など特色ある教育を進める中で、校内、他校、地域の人々との関わりを深めながら、自他を認め、大切にする心の育成を目標にしている。瀬戸市地下水の PFAS 汚染について、日本共産党瀬戸市議団浅井琴美、質問、PFAS は有機フッ素化合物で、わずかな量でも子どもの成長を遅らせる可能性を示す研究結果も出ている。今月初め、WHO は PFAS の一種 PFOA を発がん性ありの区分に引き上げた。2021年6月、愛知県の検査により、西原町の西部浄化センターの地下水から1リットルあたり31ナノグラムの PFAS が検出された。これは同じ西原町の地下水を飲用水として排水していた原山浄水場の休止から半年後であり、過去の事態の可能性を把握し、正しく恐れるためにも、原山浄水場の現況を調査すべきではないか。回答、浄水場管理事務所、国が定める暫定目標値1リットルあたり50ナノグラムを下回っており、また原山浄水場は現在使用していないことから、検査を実施する予定はない。
消防団大規模災害団員制度導入について、公明党瀬戸市議団三宅聡、質問、大規模災害が発生すれば消防団員等も被災する可能性もあり、十分な活動ができないことが想定される。ドローン部隊や重機部隊など大規模災害団員制度導入の検討は現在どの程度まで進んでいるのか伺う。回答、消防本部総務課、大規模災害時でのドローンや重機の活用等については、災害時協力事業所登録制度等により、複数の事業所が登録済みで、ある程度保管体制は整備されていると考えている。大規模災害団員制度については、現状の活動内容を精査し、新たな機能を追加できるか、今後も研究していく。瀬戸市における小中学校の不登校支援について、自民新生クラブ去った年を、質問、瀬戸市の不登校児童生徒数は平成30年と比べ約3倍に増加している。個別の状況に合わせた対応が一番であるが、個別対応には人や予算の課題が生ずる。未然防止が重要で、安心して相談できる信頼関係の構築や、内発的学習意欲、学級生活満足度の向上を図るクラス会議等、関わり方への取り組みも必要と考えるが、不登校支援の方向性を伺う。回答、学校教育課、新たな子どもの居場所として、4中学校に瀬戸ここホットルームを開設した。そこでの対応を中心に、魅力ある学校づくりや分かりやすい授業の工夫、適切な支援が可能な人員配置や研修等を実施していく。選挙の投票における代理投票制度等の周知について、公明党瀬戸市議団 池田信子。質問、代理投票制度について分かりやすいリーフレットを作成している自治体もある。代理投票を理解するだけではなく、裏面には投票の際に手伝ってもらいたいことを記入できる投票支援カードの欄があり、リーフレットに直接記入し、投票所へ持っていくことで支援が必要な部分を伝えることができる。先進自治体を参考に導入してはどうか。回答、行政化。代理投票制度の説明、流れや投票時に支援してほしい事柄を記載しているリーフレット等の作成については、他の選挙管理委員会の取り組み等を参考に作成し、選挙人に活用していただけるよう努めていく。議員研修会報告。令和5年度議員防災研修会。瀬戸市における防災について、基本理念、洪水、土砂災害ハザードマップの確認を行いました。また、議会は、住民を代表する議決機関として、災害時にも議会機能を的確に維持し、迅速かつ適切に意思決定を行う必要があります。その行動指針として、令和3年に瀬戸市議会 BCP 業務継続計画を策定し、その内容について再度確認をしました。後半は瀬戸市消防本部による普通救命基礎コースを受講し、心肺蘇生法、AED の操作確認を行いました。瀬戸市議会防災訓練。瀬戸市議会 BCP の実践訓練として、瀬戸市役所議会本部と各連区の防災訓練会場等、ウェブ会議システム、Zoom を使い、タブレット端末にて安否確認、各地区の情報伝達と共有を実施しました。実際に訓練することで、いざという時の行動を各議員が共有できました。いつ発生するかわからない災害ですが、いざという時に一人一人の身を守る行動と助け合いができるように、日頃の備えと地域の人同士の関わりが強い瀬戸市にしていきたいと思います。テレビ番組、グリーンシティケーブルテレビ。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル。12月定例会の番組内容は、開戦後初めての瀬戸町トークや、行政視察の報告についてお送りしました。次回放送予定、4月22日月曜日から28日日曜日。放送時間、7時10分から、9時10分から、12時10分から、14時10分から、18時10分から、22時10分から、番組がご覧になれます。ラジオ番組、ラジオサンキュー瀬戸町ラジオ、FM84.5MHz。放送の前半は定例会のお知らせ、後半では私のマイブームについて議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。次回放送予定、2月13日火曜日、3月26日火曜日。放送時間、9時20分から、12時30分から、18時から。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴。傍聴をご希望の方は、北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、 会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。3月定例会開催予定。2月13日火曜日、本会議、開会、予算大綱説明。27日火曜日、本会議、議案上程説明。3月1日金曜日、本会議、代表質問。4日月曜日、本会議、代表質問、一般質問。5日火曜日、本会議、一般質問。6日水曜日、本会議、一般質問。7日木曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、予算決算委員会。3月11日月曜日、総務生活委員会、予算決算委員会、総務生活分科会。12日火曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会、厚生文教分科会。13日水曜日、都市活力委員会、予算決算委員会、都市活力分科会。18日月曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。21日木曜日、議会運営委員会。22日金曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時、3月6日、7日は午後1時からの開催予定ですが、日程が変更される場合があります。会議の様子は、瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切りは2月1日木曜日の午後5時です。編集後期。今回の特集は、令和5年11月に1年ぶりに開催されました瀬戸町トークです。市内8カ所の参加者から寄せられたテーマごとの課題、ご提案などを掲載しました。また、瀬戸町トークの様子について、YouTube 動画を作成しましたので、特集ページの QR コードからぜひご覧ください。問い合わせ先、議会事務局、議事課、電話 88-2740、email giji@cityo.seto.lg.jp。 アプリでも議会だよりをチェック。カタログポケット、町色、瀬戸市議会だより107号を終わります。今回の音訳は柿本澄子、三宅和子、増山妙子でした。